失礼します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。先生、今日は、
はい、
そもそも組織とは一体何でしょうかっていうお話なんですけども。
そうなんです。ちょっと組織ってキーワードがね、今日からこう入ってくるところに差し掛かってきたんですよね、うん、
はい。
でなんか前回までって実は個人っていうか人に結構注目した話が多かったんですよ、
うん、
ですから、
うん、
まあ、人を動かすためにはどうしたらいいか、チームの中の人がこう頑張れるためにはどうしたらいいかとか、あとモチベーションだったらその個人をどうやって動かすかとか、実はこう人っていうのが中心にあったので比較的イメージしやすかったとも思うんですね、
はい。
ただ人ってもちろん大事ですよ。人を動かすことが、僕たち目の前にこう人がいた時にその人をね、何とかしたいっていうふうに思うシチュエーションが多いから、そこが大事だっていうのは間違いないんだけど、もう一つ大事なのは、例えば会社とかってみんなで仕事するじゃないですか、
はい、
で一人一人が頑張るっていうのが大前提であるんだけど、じゃあ一人一人が頑張った時に一人一人成果出しますよね、
うん、
そしたらその成果やっぱ組み合わせて全体の成果に組み上げていかなきゃなんないっていうことが言えますよね、うん、
はい。
例えばその自動車を作るっていうその仕事をしている工場があったとして、一人一人が一生懸命ネジ回したりドアくっつけたりとか何か磨いたりっていうのを一生懸命することも大事なんだけど、
はい、
それをどうやって組み合わせるかってとっても大切なんですよね。せっかく一人一人が頑張っても組み合わせ方を失敗すると簡単に言うと無理無駄が生じてしまって、例えばある人とある人が被った仕事をやっちゃってて、それ片っぽいらなかったのにとか、
はいはい、
まあ、簡単に言うともったいないことになったりすることもあるわけですよね、
うんうん、特定の部品ばっかり出来上がったりとか。
そうですそうです。そうするとやっぱり一人一人が頑張るのは当たり前だから大事なんだけど、同時にその組み合わせ方をちゃんと考えないとダメで、管理者とか経営者の人たちってきっとそれをちゃんと組み合わせることが本職で考えるべき仕事になっているっていうところがあると思うんですね、
はい。
ここからはそこの部分にちょっと焦点当ててみて、一人一人をただ頑張らせるだけじゃなくって、何を頑張らせるのかということについて、ちょっと管理者の立場からね、その仕事の組み合わせ方とか、そこら辺をちょっと考えるって話をちょっとしてみたいというふうに思うんです。とはいえもうキーワードは決まってて、組織なんですよ。でお二人ちょっとね、冒頭質問というか聞いてみたいなと思うんだけど、組織って言葉よく使うじゃないですか僕たち、
はい。
で組織って何か知ってます？組織って何ですかって聞かれた時に何て説明します？
2人以上の集まりとかそういうことでいいんですかね。
はい、2人以上の集まり、つまり人が集まった状態のことを組織というっていうイメージですかね、はい。今川さんどうです？そういう感じですかね、組織って。
そうですね、なんか、何かを一緒にやる、うん、集まって、
そうですよね、うん、仕組みみたいなものがあって、人が集まってきて、でその人たちが一緒に何かやっているみたいなイメージがあると思うんですね。だから例えば会社のことを組織って言い換えることって多いと思うんですよ。うちの会社はっていう代わりに、うちの組織はっていうふうにこう言ったりすることもこうあるじゃないですか、
はいはい。
じゃあね、サッカーチームってあるじゃないですか、
はい。
サッカーチームって組織ですかね、11人いてサッカーのゲームをやるチームあるじゃないですか。で、まあ、チームって言ってんだけど、このチームは人がいっぱいいるわけじゃないですか、2人以上いますよね、
はい。
これ組織ですかね、どうですかね。
組織かな。監督がいて、なんか役職がついてる人、コーチとかがいて、勝利に向かうっていう目標があって、みたいな感じなんで、組織かなって思います、
そうですね。その時に一緒にこう目標に向かって頑張るみたいなニュアンスありましたよね、
はい。
それがまあ組織っていう感じなのかなって話だと思うんですが、じゃあ次、バーベキューの準備をする家族がいたとします。お父さんお母さん子供2人ぐらいの4人家族は組織でしょうか、組織じゃないでしょうか。
誰か真剣に旗振りしたら組織になることになっちゃいますね、さっきの私の答えだと。
っていうなんかルールが見えてきますよね、
はい、
はあ。じゃあもうちょっと極端な例出しましょうか。結婚式の準備をするカップルは 組織でしょうか。一応ギリ2人いるんですよ。
本当だ。え、どうしよう。
どっちでしょうね。
なんか自分で難しくした。
なんかね、まあ、目標に向かって頑張ってる可能性あるから、まあ、組織だと言えなくもないけど、2人で組織って言っちゃっていいのかなとかね、
うん、なんかぽくはないかな急に、
う
ん、
そうですよね。だから、はい、まあ、この基準がね欲しいっていう風になると思うので、今日の議論の初めにまず組織の定義をきちんとちょっと紹介するところからいこうかなっていう風に思うんですね。
はい、ありがとうございます、
はい、もういきなり答えからいきましょうか。実はこの組織とか、または僕たちが組織論と呼ばれる分野っていうのは経営学のもう中心部分で長らく歴史があるんだけど、実は半世紀以上前にバーナードって研究者が組織、近代組織論っていうのをこう立ち上げた人って言われるんですけども、うん、その組織っていうのはこうだっていうのを言ってるんですね。で、彼に言わせるとこうなんです。ちゃんとした言葉で言うと、2人以上の人々の意識的に調整された活動や所属のシステム、うん、ちょっと硬いですね、何のこっちゃっていう風になりそうなので、うんうん、噛み砕いて言うと、簡単に言うと、まず国枝さんおっしゃったように2人以上っていうのがやっぱ条件なんですよ。つまり1人は組織とどう考えても呼べないよっていうことがまず1つ目、
うん、
まあ、それはなんとなく納得いきますよね。1人だと個人だから組織じゃないよねっていうのはまあ分かりますね、うん、ただポイントは次ですね、意識的に調整されてるってことなんです。つまり何を言いたいかっていうと、バーベキューをやろうとしている、準備をする家族ってさっき言いましたよね。
はい、
お父さんが一人で肉切って野菜切って炭を起こしてたって、うん、子供とお母さんは河原行って遊んでる、では、うん、これ意識的に調整されてない、つまり役割分担が起こってないんですよ。一人がただ頑張ってる状態、
なるほど、
ね、これは組織って呼べないんですよ。
へ
ー、チームとかね、部署で仕事をしていて、ある人だけが頑張っていて、それ以外の人はほとんど戦力になっていないみたいなシチュエーションって経験ないですか？
ドキ、
まあ、部署ごとそうだったら結構末期なんだけど。チームで結構そういうことって学生とかだと結構あるんですよね。3人チームなんだけど実はほぼ1人で頑張っちゃってるみたいなね。でこういうことってあると思うんです、プロジェクトとかで言うとね。で実はこれもやっぱり組織とは呼べないんですよ。意識的に調整されてない、つまり役割分担が起こってないんですよ。お前これね、俺これやるからねみたいな、この役割分担のことを意識的に調整ってさっきは表現していて、でこういう役割分担が起こってることが大事だよっていう風に組織の条件として言ってるんです。でこれも納得なんですよね、うん、つまり烏合の衆は組織と呼ばないんです。それはただの集団なんですよ。
なるほど。
意識的に役割分担をしてるから組織って呼べるのであって、うん、その役割分担がなければ単に集まってるだけの群衆なので、これ組織と言いませんよと。なるほど、納得って感じがしません？
うん、はいですね。
で最後もう一つ大事なポイント、さっき言った活動や所属のシステム、システムだって言ったんです、うん、このシステムっていうのは何を言いたいかっていうとね、まあ、簡単に言うと人じゃないって言ってるんですよ。仕組みの部分だって言ってるんです、組織は。
なるほど。
僕たち組織で言うと、さっきも言ったように2人以上っていうから頭数で数えがちなんだけど、その人間は組織に含まないって考え方なんです。つまり組織っていうのはその人をぶら下げている、人間をぶら下げている仕組みの部分のことを呼んでるのであって、
うん、
その中にいる人のことを組織と呼んでるわけじゃないっていう話なんです。ちょっと分かりにくいですが、つまり何を言いたいかっていうと、はい、バーナードって人が集まることが大事なんじゃなくて、役割分担としてシステム化されることが大事だって言ったんです、
うん、
でこのシステム、役割分担の、まあ、図に書けそうなシステム、役割分担の図みたいな、あれが組織なのであって、それがあれば組織と呼べるし、まあ、まとめてね、人がぶら下がってることがほとんどですから、システムだけで存在することはありえないので、人が集まってて役割分担が起こってる状態のことを僕たちは一般に組織と呼ぶと。ただ厳密に言うと、そのシステムの部分が組織の条件で大切なのであって、人がたくさんいるかどうかっていうことが直接的に重要じゃないんだみたいなニュアンスがちょっと残ってるというふうに思っていただくと、まあ、かなり正しい理解に近いんじゃないかなと思うんです、
うん、はい、
でそうすることによって何が言えるか、なんで役割分担なんかするんですかねって話なんですよ。役割分担をしてシステムを作ることが大事だっていう話なわけですよね、
うんうん、
なんで役割分担僕たちって普通します？
さっきのバーベキューのお父さんの話からすると、うん、効率よく準備するためですよね。
まあ、そうですよね、
うん、
役割分担すると冒頭僕も言ったような無理無駄省けるんですよ、
うんうんうん、
お父さんとお母さんのバーベキューの例で言うと、お父さんが一生懸命薪を探しに行ってる間、実はお母さんも別のところで薪探してただったら、何言っといてよってなるじゃないですか。
なりますね。野菜切っといてくれればよかったのに。
その間お母さん野菜切っといた方が絶対合理的なわけで。
そうですね、
はい、だからこういった被りをなくすとか、要領よく仕事をする上で役割分担が重要なんですよ。
うん、
ですからこの役割分担っていうのは効率を上げるために行われるわけなんです。
うん、
効率のことをまあ組織論で能率って表現することが多いんですけれども、うん、組織の能率を上げるための工夫、これが実は組織が出来上がった理由であって、わざわざ組織を作る理由は一点、能率を上げるためなんですよ。
うん、
だから逆に言うと、能率を上げようと思わなければ、効率的に仕事をしようと思わなければ組織になっている必要ないんですよ。
うん、
勝手に集まった人たちが勝手に仕事をすればいい。
うん、
例えばさっきサッカーチームの話をしましたけど、サッカーってめっちゃ役割分担あるじゃないですか。僕はあんま詳しくないんだけど、少なくともゴールキーパーとフォワードがいるぐらいのイメージは皆さんね、うん、あると思うんですよ。うんうん、でゴールキーパーだけ手を使っていて役割があって、で彼はゴールを守る人で、フォワードはできれば敵陣に攻め込んでいってボールをシュートする人で、バックにいる人たちはどっちかというと守りを固めて敵が攻めてきた時にそのボールを奪い返そうとする人、役割分担あるんですね。ですから、うん、サッカーってシステムって言葉をよく使うんですよね。役割分担があるんですよ。だから一般にサッカーをするチームっていうのはサッカーのゲームをしてる時役割分担が行われてるわけで、これ組織って呼べるんです、サッカーチームは。ところが中学生ぐらいに初めてサッカーさせると何が起こるかっていうとね、
はい、
みんな一個のボールにめがけて団子になるんですよ。
あ、みんなでゴール目指す。
そう、みんな目指しちゃって、
女子じゃないですか、
ゴールキーパーまでボール向かって走っていっちゃって、ね、俺もボール蹴りたいみたいなね。でこれ何の状態かというと役割分担もクソもないわけですね。もう勝手に俺ボール触りたいの集まり、好き勝手やってる状態ですね。ですから効率的にボールを敵陣に運んでゴールキーネットを揺らすっていうような仕事、成果を出すことに向かってないんですよ。
うん、
だから役割分担も起こってないわけですね。でこれは実は組織と呼べないんです。つまり組織であるかどうかっていうのは人数が11人いてサッカーをやってることに規定されないんです。うん、同じようにサッカーのゲームやってても組織の場合と組織じゃない場合があるんですよ。
なるほど。
で団子になってみんながね11人、場合によっては22人ですよね、一つのボールの周辺に集まってやんややってる状態は、これはもう組織じゃなくて単なるさっき言った右往の衆ですね。ただ集団として集まってるだけ、グループなんです。それがダメだとは言いません。それぞれ楽しければねそれはそれでいいんだけど、ゲームにはなってないわけですよね。ところが効率的にゴールネットを揺らすって目的を達成するっていうタスクを達成しようとすると、これは役割分担が必要なので、さっき言ったようなシステム、つまり組織になっていくという感じなんですね。
はい、
ですから効率能率を上げるための取り組みっていうのが組織ということの条件だというふうにこう考えていくと、あ、組織ってそういうふうにそもそもねあるんだっていうことが分かってもらえると思うんですよね。まあ、組織ってそんなもんなのかっていう話をしたんですが、まあ、役割分担は能率を高めるためだっていう話をここまでしてきました。
うん、
能率を上げるとそりゃいいですよね。だって例えば仕事の現場で言うと、うん、まあ、お金をもらうために僕たち働くわけですよね。
はい、
でたくさん給料をもらいたければ会社が儲からないとダメなわけだから、会社の利益を上げるため、収益を上げるために僕たちはできるだけ効率的、能率的に仕事をした方がいいわけですよね。
うん、
少ないインプットでたくさんのアウトプットを出すことを僕たちは能率が高いとか良いって言いますよね。
はい、
だから同じ労働力があったとして、同じ働きをした時に10の成果が出るか20の成果が出るのかっていうと、20の成果が出た方が能率がいい、効率がいいっていうわけです。だからより多くのアウトプット成果を出すっていうために能率を上げる、つまりより良い組織を作るというのが僕たちのビジネスの常識にこうなってるわけですね。
はい、
ですから経営者とか管理者としては、さっきも言ったように一人一人がせっかく頑張ってくれるんであれば、うん、単なる右往の衆で無理無駄だらけにするよりは、うん、たくさんの給料を払えるためにたくさんの儲けが出るようにうまく組み合わせてあげる、つまり役割分担を要領よくやってあげる、かぶりのないように無駄のないように役割分担をしてあげた方が実は能率が上がるわけだから、その方法を考えるってことがとても大切なわけです。
うん、はい、
さてそもそも組織は能率を上げるための工夫だと言いましたが、はい、その組織にもより能率が高いものとあんまり能率が高いものではないものもあるはずなんですね。 まあ、理屈上ね、じゃあどうやったらそういういい組織を作れるのかっていうことが、うん、まあ、ここでの課題になるわけなんだけど、
はい、
僕この話いつもする系なので耳たこかもしれないんですけど、はい、小学校の時に僕はあんまり勉強好きじゃなかったので、
はい、
漢字の練習をしてきなさいと先生に言われた時に、うん、
はい、
大量生産方式っていう方法を編み出したんですよ何かっていうと、例えば働くという漢字ありますよね、
はい、
人弁と思いと3つの部分からなってる漢字ですね、うん、複雑なんです、隠すんです、
はいはい、
これは働くという漢字を例えば100個書いてきなさいと宿題で出された時にどうするか、うん、働く働く働く、もう本当に真面目にそれを100回繰り返すっていうのがオーソドックスなんだけど、僕それすごい嫌だったから、
うん、
まず人弁だけ100個書くんですよね、
うん、
で真ん中の部分重い重い重い重い重いってバーって書くんですよなんでかっていうと、そっちの方が楽だしスピードが速いんです、
うんうん、
楽っていうことがスピードが速いにつながりやすいからなんだけど、
うん、
そうすると同じ時間かけなくても早く仕上がるし、
うん、
労力も少ないから、まあ、気分的にも楽、サクサク進む、
うん、
でこういうことって大量生産方式って僕呼んでたけど、まさに大量生産では普通のことだと思いません？
そうですね。
大切なのはルーチンワークといって、
はい、
繰り返しの作業にすると能率が上がるっていう特性があるんですよ。
はい、
でルーチンワークの特性は簡単で単純な作業になってるってことなんです、
う
ん、
あ、はい、
つまり簡単で単純な方がまず誰でもできるし、スピードが上がるし、うん、クオリティが高くなりやすいってこと、
うん、
でその結果たくさんのアウトプットが出せるようになるということなんですね、
うんうんうん、
でこのようなその大量生産方式実は会社でもやってるんですよね。さっき僕自動車の工場の話をちょっとね例で出しましたけど、
はい、
自動車の工場で一人一人が自動車を組み上げるみたいな、何万点もあるね部品を組み立ててね、エンジンも一から一人の人が組み立ててって、それはまあ職人技でね、なんかその人の名前を目を打つようなね自動車だったらまあいいかもしれないけど、現実的にはまあ不可能に近いし、それって能率悪いじゃないですか。多分1年かけて1台作り上げるみたいな世界じゃないですか、
うん、そうですね、
これじゃやってらんないわけですよね、うん、だから今何をやってるかっていうと、まあ、実際ならロボットとかね機械入れることが多いんだけど、人にやらせるとしても、じゃああなたはドアをくっつける係ねって言って、ドアばっかり1日何百個もつけるみたいな仕事をするわけですよね、
うん、
でこうすることによってその方が仕事のクオリティも上げやすいじゃないですか。だってその人はドア付けのプロになるから、
うんうんうん、
同じことやってたら上手になるじゃないですか。
そうですね。
しかも上手になって楽なだけじゃなくって、クオリティつまり品質製品のね、
うん、
も上がっていくわけです。いいことづくめなんです、
うん、
つまり何を言いたいか、これが役割分担の基本だって言いたいんですよね。
お
その人にどんな仕事をさせるかっていう時に大切なのは、仕事を細かく割って単純なものにして、その人にそればっかりやらせると能率が上がるっていうことなんです、
うんうんうん、
だから役割分担を細分化って言いますが、単純に細かく割って単純な作業に砕いていけばいくほど、おそらく能率は上がるんですよ、
うんうん、
まあ、なんとなくイメージ湧くと思うんですね。ですから僕たちは普通能率を上げようとして仕事を割る、役割分担を徹底していこうっていう風になって、それによって能率の高い組織を作ることができるんです、
はい、
さて能率を上げるために仕事を細かく割りたいっていう風になりました、
うん、
仕事を細かく割るために一つ条件あるんですよね、
はい、
人がたくさん必要だってことなんです。
あ、
つまりたくさんの人が関わる仕事じゃないと細かく割れないんですよ。割ったとしても担当する人がいないから。
確かに。
でも、うん、こう人がたくさんいるためには人をたくさん雇うわけだから、
うん、
大量に作らないとダメじゃないですか。だって人いらないってことになっちゃうから、
うん、そうですね。
だからさっきから大量生産って言ってるんだけど、うん、たくさん作るってことが とても大切なんです。
あ、う
ん、だから大量生産するとコストが下がって値段が下がっていくんですよ。
はい。
なんで大量生産がいいか目指すかっていうと、うん、どんどんどんどん値段を下げられるので、まあ、簡単に言うと儲かりやすくなるわけですよね、うん、
はい、
少ない労力でたくさんのアウトプットを出せるようになるわけです、
はい、
だから何を言いたいか、組織は大きくなりたいんです、
うん、
つまり組織の特性として、組織っていうのはそもそも役割分担のために作られたシステムで、
うん、
でその役割分担を徹底して能率をより組織として上げていく、つまり組織がより組織らしくなるためには、たくさん仕事をするという状況、たくさんの人を抱えるという状況がいいわけで、つまり大量生産がいいので、 だから組織はできるだけ大きく大きくなろう、たくさんの仕事を抱えてたくさんの人を抱える状態にした方が能率が高くなるんですね。
そっか。
なので大企業は給料がいいんですよ。
儲
かるんです、大企業の方が、
うんうんうん、
大規模に生産するから、規模の経済性っていうふうに言いますが、はい、なので大企業が儲かるのはなぜかっていう答えもここにあって、うん、そもそも大企業は大組織なので、はい、大組織は、まあ、簡単に役割分担を細かくしていくことができるから、その分、うん、単調な作業に細かく割れて一人一人の仕事は単調で楽になり、かつスピーディーになるから、まあ、簡単に言うと儲かりやすいし、働いてる人もそんなに負担が少ないみたいなこと、しかもプロフェッショナルになれるわけですね。同じ仕事ばっかり繰り返してるわけだから、はい、まあ、ある意味いいこと尽くし。なので現代では組織は大きい方がいいし、組織は大きくなろうとするんです。会社を建ててね、小さいままでいいってトレンドも実は最近はあるんですけれども、ただ一般に会社を大きくしようっていう風なトレンドが強いじゃないですか、
はい、
一般論としてですけども、はい、それはなぜかっていうのは、何だろう、大きい方が儲かるでしょってみんなあんまり考えずに言ってるんだけど、大きくなるのは役割分担をして能率を上げられるからだっていうのが実は正しい答えなんですよね。なので組織を大きくするっていうことがとても大切になるっていうことなんですね。まあ、そういうことで役割分担のこう話をしてきたわけなんですが、まあ、最後にもう一つだけちょっとね話を付け足しておこうかなって思うのは、じゃあ役割分担が大事でそのためには大規模化した方がいいってところまで来たんですが、役割分担の仕方っていうのもあるじゃないですか。つまり仕事の割り方、例えばなんですけれども、職能文化って僕ら専門用語で言うんだけど、仕事職能ですね、仕事を割るときにどんな割り方をするかってことなんです、はい、例えばパンって原材料買ってきてこねて、で焼いて、まあ検品ぐらいするかな、でお店に並べて販売しますよね、
はい、
でこういう仕事があるわけですよ、仕事の流れが、はい、でこの仕事を割っていかなきゃ、役割分担をしていかなければならないんですね、
はい、
どんな風に役割分担を普通します？とまず最初にね、役割分担で普通に考えられるのは家庭プロセスによって仕事を割ることで担当を作るんです、うん、つまり、まあ、川上から貸し持って言いますけど、原材料からこねて焼いて売るっていう流れがあるじゃないですか。それをブツブツブツっと切って、最初の仕入れ担当はあんたねと、じゃあ仕入れたものをこねるのはあんたねと、こねられたものを焼くのはあんたねと、で焼かれたパンを並べるのはあんたねと、で最後販売してお金もらうのはあんたねっていう風に、パンが作られてから売られるまでのパンのビジネスの流れをぶつ切りにして、それぞれに担当をつけていくやり方が一時的な文化仕事役割分担と呼ばれるんです。ですから役割分担を考えるときに、まず最初にワンステップ目で考えなければならないのは、僕が今家庭的文化プロセス的文化ってことですねと呼んだこの文化の仕方、役割分担の仕方なんですね、まあ、文化って呼ぶんですが役割分担のことということになるんですよ。だけど僕さっきも言ったように、大規模化していくとね、もっといろんな役割分担もできるようになっていくんですよね。例えば今5人って言ったんですけども、これが100人とか200人の従業員を抱えるようになってくると、まあ多分担当か部門とかになっていくんだけど、販売部門とか、まあ、仕入れ部門とか、また製造部門とか、こういう部門に分かれていって役割分担してるわけなんだけど、普通の会社ね、100人とか超える会社ってもうちょっといろんな部署あると思いません？つまり役割分担をやってるような気がしません？多分最初は販売部門とかだけがお金を扱ったりとか、仕入れ部門だけがお金の計算してたりするんだけど、そのうちお金の計算めんどくさいから、お金のことはあんたに任せるっていうこと、お金ってちょっと専門性あるからね、会計のやり方とか、だからそうするとお金の専門部署みたいなことができますよね。これを実は二次的文化って言うんです。二次的文化は、まあ、簡単に言うと人物金で仕事を割るやり方なんです、
うん、
で例えば会社で言うと人事部とか経理部とか、あと物で言うと庶務課とか庶務部ってやつですね、
うん、
トイレットペーパー買えるだの、電球買えるだの、パソコンのなんかこう廃棄をするとか、まあ、そういうことを考える物を扱う部分ですよねっていう風になる。で大事なのは一時的文化って、さっき言った家庭的文化ですね、
うん、
仕事の流れの中にはこれ入らないってことなんです、うん、人を扱うっていうのはパンを作ることと関係ないんですよ、
うん、
パンを作って売るってこととは違う裏方なんです、うん、ですから こういう裏方の部門、人物金の面から支える裏方部門のことをスタッフ部門って言うんですよね。
うんうん、
逆に言うと一時的文化、家庭的文化でできるいわゆるパンを作ることそのものに関わる部門のことをライン部門って言うんですよ、
うん、
だからラインとスタッフってキーワード、まあどっかでね聞いたことあるかもしれませんが、うん、この役割分担っていうのが、まあ、できるようになっていくということなんですね。ですから大企業になると大抵やっぱりこう庶務部とか経理部とか人事部とかちゃんとありますよね。まあ、10人ぐらいの組織だとそこに人事部作ったりしなくて社長が全部兼務してたりするんだけど、
はい、
人数が大きくなればそういう役割分担もこうできるようになるっていうふうに考えられてるんです、
うん、
で、そうした方がさっきも言ったように専門的に仕事ができるようになるから効率が上がるんですよ、
うん、
例えば人の扱い方は当初は社長の人徳でやってたんだけど、やっぱ専門的に人の扱い方について考えてる人が人の配置を考えた方がやっぱり効率上がる可能性高いわけですよね、
うんうん、
まあ、こんな感じでですね、役割分担をしていくということによって、まあ、簡単に言うと大規模化が必要になってくるし、逆に言うと大規模化することによっていろんな細かいその役割分担の仕方が工夫できるのでなおさら能率が上がっていく、だから組織は拡大方向に進んでいくし、そもそも組織っていうのはそういう風になっていく運命を持ってるんだ、まあ、これが今日のね役割分担のシステムっていうところのね内容だったということでした。
先生、今日は組織って何なのっていうお話だったんですけども、次回は実際管理者は具体的に何をすればいいかっていうことをお聞きしたいんですけども。
はい、そうですね、まあ、今日はどっちかというとこう仕組みとしてこうアウトプットを増やすために能率をねどういうふうに上げられるかっていう、まあ、理屈の話だったんですけども、うん、じゃあ実際ねその管理職とかねリーダーとかそういう立場として組織とかチームの成果をまあ上げたいわけですよね、
はい、
じゃあ具体的に何をどういうふうにできるのかっていうところについて少し噛み砕いた話をね続けて、能率を上げるためにっていうところでね話を続けていきたいというふうに思います。
はい、
では先生お疲れ様でした。
お疲れ様でした。